山崎隆史奇跡シンクロニシティを追い求めて。こんにちは、山崎隆史です。今日は第26回目の配信となります。本日はコーチングとシンクロニシティについてお話ししたいと思います。この2つはお互いに何の関係もなさそうに見えますし、あんまりコーチングとシンクロニシティという切り口でお話ししている人は少ないと思います。コーチングは何よりもゴールの設定というものが本当に大切になりますけれども、その時にはどうやってたどり着くのか全くわからないような大きなゴール設定をおすすめしています。なぜそうなのかっていうことについては別の機会に触れたいと思いますが、まずはどうやってたどり着けばいいのか不安になるような大きなゴールを設定することが重要だというふうに覚えておいてください。その次に、じゃあいつまで達成するのか、その期限を決めます。この期限は、できれば1年先の近未来ではなくて、10年20年といった先のゴールを先に決めて、じゃあそれを1年後どこまでやるのか、5年後どこまでやるのかっていうようにブレイクダウンしていく方法で決めていくことをお勧めしています。さて、ではこのようなゴールを決めた後に一体どうやってたどり着いていくのかっていうことなんですけれども、どうやって達成するのかが見えたら、やはり最初のゴールの設定が何かおかしいっていうふうにまず思ってください。どうやってたどり着いたらわからない、そういうゴールを設定したときにどうやってたどり着くのかっていうのが見えたらもちろんおかしいわけですよね。そういうときはもうゴールの設定方法が間違えてる、つまりあまりにも簡単に達成できるゴールで、ゴールを設定しなくてもそれはもう現状の延長線で達成できるものなんですよね。このようなゴールの設定の仕方っていうのは現状維持なので本当のゴールでは実はありません。そしてどうやって達成するのかっていう部分が見えたら、例えば年収1億円っていうゴールを設定した時に、それが本とかセミナーとかよくわかりませんが、そういうもので勉強をして、よしこれで年収1億円を達成する方法が見えたぞっていうふうに思ったら、逆にやばいと思ってください。お金持ちになりたいんだったら、自分に合うその億万長者のメンターを持つ方がよっぽどいいのではないでしょうか。で、本当のゴールを設定するとその達成方法が見えないので、皆さん大体不安になります。でもそんな時にシンクロニシティが起きて重要な人と偶然出会うっていうことが起きたらどうでしょうか。これは当然なんですけれども、何も行動しないっていうことは想定していません。何も行動しないときはそもそもゴールが魅力的ではないっていうことにつながってくるので、ゴールの設定からやり直す必要があります。私の場合は最初に本を出したいっていうふうに思ったので、先に本を出すっていうゴールを決めたら、それから1週間も経たないうちに偶然目の前に編集者の人が現れて、その人に出版をお願いすることになったんですけれども、本当に何の苦労もなく私の目の前にその編集者の人が現れてくれたので、本当にそれは偶然ラッキーでした。多分その人は私が声をかけた時にこの人誰だっていうふうに思ったと思いますけれども、なんで本を出したいのかっていうことをその方にすごく熱く語ったので、それで前に進み始めてました。これはほんの一例なんですけれども、そういうふうにどうやってっていう部分がちょっとずつちょっとずつクリアになっていくっていう、そういうような感じではないかと思っています。ですから最初から最後までどうやってたどり着くかっていうことが全部見えたら繰り返しになってしまいますけれども、それはもう現状だっていうことです。私はこのどうやってっていう部分は誰も正解を持っていないっていうことを前提にすべきだっていうふうに思っています。なぜなら一人一人の人生は全員違うので、ゴールが同じであってもスタート地点も途中にどういう経過をたどるかっていうことも それは一人一人全員全然違うからです。結局すべてがオリジナルで、独自の、皆さん独自の住み方になるというふうに考えたらいいんじゃないかなというふうに思います。このどうやってたどり着くか、どうやってっていう部分が、いろいろなシンクロニシティが重なって、少しずつ少しずつ霧が生えていく、そんなイメージを持ったらいいんではないかなっていうふうに思っています。結局何を言いたいのかっていうと、将来たどり着けるかどうか不安なゴールだったとしても、それが正しいゴールなんですけれども、だからこそ皆さんが行動した時にシンクロニシティが起きて、そのメッセージを間違えさえしなければ正しい方向に進んでいけるというふうに私は思っています。そして他の成功者の人はこうして成功しているということに気づきました。誰かから突然声をかけられて何かに誘われるっていうようなこと、誰かと偶然会うことでその人を起点にして道が開いていくといったこと、そういったことを繰り返しながら成功者の人たちは成功していって、そういう体験をしているんだと思います。ですからどうたどり着くかが不安だからやめておこうっていうのは明らかな間違いで、誰かとの偶然の出会いをワクワクしながら待ちつつ、日々自分のやることをやるっていうことをしていると、毎日がとても軽やかで楽しく生きられるんではないかなというふうに思っています。私はシンクロニシティに大きいとか小さいとかっていうことはないというふうに思っています。どんなに小さな出会いでも、それが実は後から振り返ってみたら最高の未来に続く線路の分岐点だったということになるのかもしれません。本日はコーチングとシンクロニシティについてお話をいたしました。本日もありがとうございました。